はい、キネマトクラブ第88回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このキネマトクラブという番組は、1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。ランタンです。お願いします。
はい。はい、で、今回はですね、先日各種サブスクでレンタル配信が始まりました、夏目新の結婚について語っていこうと思います。はい、じゃあまずあらすじです。映画 .com からです。日本中を震撼させた連続バラバラ殺人事件の犯人で、逮捕時にピエロのメイクをしていたことから、品川ピエロの異名で知られる死刑囚、品川心中。児童相談所職員の夏目新は、その事件の被害者の子供に頼まれ、まだ発見されていない被害者の首を探すため、心中に接触を試みる。新の前に現れた心中は、残虐な事件を起こした凶悪犯とは思えない風貌だった。新は心中から情報を引き出すため、大胆にも彼女に結婚を申し込む。毎日1日20分だけ許される面会の中で、会うたびに変わる真珠の言動に翻弄される新た。やがて真珠は新たに対し、自分は誰も殺していないと衝撃の告白をするという話になっています。はい。監督が堤幸彦さんです。そしてキャストが、夏目新を柳楽優弥さん、品川真珠を黒島結菜さんが演じています。はい、じゃあ情報はそのところで早速感想を語っていこうと思いますが、夏目新の結婚、ランタンさんいかがだったでしょうか。
はい、バラバラ殺人事件の、見つかってない被害者の頭部を、ね、見つけるために死刑囚にプロポーズをするっていう予告編だけを見たら、まあ、結構面白そうなんですよね、この映画。で、実際開始10分、15分ぐらいまでは、まあ、テンポもいいし結構期待が湧いたんですけ
前
ど、
半は面白かったね、割と。
なんだけど、やっぱ結局その漫画原作の映画化にありがちな、そうはならんやろというか、まあ無理があるだろうみたいな展開に、まあこの作品もなっていっちゃったんですよね。で、なんかその主人公が死刑囚と結婚するっていう、その設定一本勝負の映画というか作品なんですよ。で、なんか結局のところその事件の解決とか真相の究明のために、その獄中の犯人に近づく作品って、まあいろいろあるじゃないですか。羊たちの沈黙とか、ね、凶悪とか、最近だと死刑に至る病とかっていう。なんかそういう作品にありがちなというか、その闇のある人物に近づきすぎることで、自分自身もそのダークサイドに取り込まれそうになるとか、まあもしくはその人物との交流の中で、こう自分でも気がつかなかった自分自身の本性に気がついていくみたいな物語の、なんか薄い焼き直しをしてるだけなんですよね。だから、その最初の10分はワクワクしたけど、この映画のどこが面白かったかって聞かれたら、ちょっと答えようがないぐらい、見どころがなくて、
期待値だけはあったみたいな、最
だ
初
からそれはね、多分設定は面白いっていうところで止まっちゃってるからなんじゃないかなと思うんですよね。とりあえず、そんなところでしま
はい、
す。
ね、だからなんだよな、佐藤二朗はなんか取り込まれそうになってたんだけど、そうそう、だから、そこは、佐藤二朗のが取り込まれそうになってるところは、ちょっと面白そうだったなっていう感じがあったんですけど、で、まあ、僕の感想としてはですね、まあ、いわゆるその映画っていうより、そのいわゆる映画っていうよりもテレビ映画だったなっていう感じがして、その、まあ、カット割りもやったら早いし、ま、で、間もないし、で、特に前半はその独白っていう形で新たな心の声が全部わかるんですよね。だからその、まあ、表情で思いを伝える気が全然ないっていう、だから作品としての深みはないんですよね。で、まあ、この点ってその テレビ作品にこの代表作が多い堤監督らしい作りなのかなと思ってて、いかにその飽きさせずにチャンネルを変えられないか、そして誰でも分かるようにいかに作れるかっていうようなところだったのかなと思ってるんですけど、で、まあ、ただ前半に関してはその、まあ、たまにはこういうのも見てもいいかなと思えるくらいの面白さはあったかなと思ってて、まあ、例えばその、まあ、その口元だけでちょっと無理やり不気味さを出そうとはしてるんですけど、真珠のまあ一応不気味さがあったりとか、柳楽優弥演じる新たのその粗暴さだったりが、まあ、それに当たるんですけど、でそもそも僕今作はその柳楽優弥にはそのガンニバルで見せたその暴力性をちょっと期待してて、そうで今作ではその暴力は振るわないんだけど、その言葉の端々に彼の粗暴さとその軽さみたいなのを感じ取れて、だから、まあ、期待してたものは多少は そこに関しては見えたから、まあ、前半は一応は楽しめたんですけど、ただ後半が本当つまんなくて、そのまずその分かりやすかった前半に比べてその後半のなんか裁判の流れみたいなのがちょっと分かりにくくて、でこれなんかどの層に向けて作ってるのかなみたいな、結局ちょっと分かんないなみたいな感じになってたりとか、あとはその本物の真珠は実はもう小さい時に死んでて、その後生まれたその子供をそのまあ真珠としてあの偽って母親を育ててたっていう話も、まあ、そうなんだみたいなぐらいで、大したことなかったなみたいなのがあって、であとはその、まあ、真珠の幼い頃の顔と今の顔が全然違うから、なんかあんま彼女にリアリティ感じないし、だから感情移入もしづらいし、結果その、あなたと真珠のラブストーリーも興味が湧かないし、やって、でなんか僕が見たかったのはその佐藤二朗が言ってたみたいな死刑囚の真珠に取り込まれていく新たと、それをどう新たな暴力性で突破していくかが見たかったんですけど、だからなんかラストの恋愛落ちみたいな、まあ、なんかもうなんじゃこりゃみたいな感じで、ああみたいな感じでした、最後は。以上ですかね。
そうですね、やっぱその法廷劇の難しさというか、なんか僕も見てて、なんか何がどうなってるのか分かんないというか、なんか別に難しいこと喋ってないと思うんだけど、でもなんか分かんなくて難しい、僕らが難しく感じるっていうのは、なんかね、結局、なんかどうでもよくなってくるんですよ、いろんなことが。その、面会室でさ、その僕は一人も殺してないんだよみたいなことを、言ったかと、
真珠がね、
そうそう、真珠が言ったかと思いきや、で、まあ、法廷でもそれを話すんだけど、また一転して、私は死刑ですって言ってみたりとか、あと、一番最後の裁判のシーンの前の面会室で、あの、弁護士の宮前が、結局、あなたは、被害者を殺さずに死体の遺棄を手伝わされただけですねって確認されて、で真珠はそれにうなずくんだけど、裁判では自分で殺したっていう真実をとうとうと語り出したりとか、なんか結局真相はどっちなのっていうところを行ったり来たりするから、だからだんだんね、本当にどうでもよくなってくるなっていう感覚は僕もあって、あとやっぱその遺体の頭部はどこに隠されたのかっていうのが、まあ、まずそのまあ、これを見つけるために新は、ね、とっさにプロポーズしたわけなんですけど、これもまあ正直僕らからするとどうでもいいなというか、なんでそれを一生懸命見つけたいのかもよくわからんし、で最終的になんか、ね、あのニュースの、なんかアナウンサーが読み上げるだけでそんなにあの見つかっていなかった遺体の一部は本人がなんか自供しましたみたいなことでさらっと終わらさせられるみたいな、なんかその辺も、なんだかなっていう感じでしたね。本当もう気になる点がちょっとありすぎて、本当に、そこばっか喋ることになるんですけど、ちょっと言ってっていいですかね。まず意味わかんねえなって思ったのが、あの最初と中盤に出てくるあの X のマークがなんかバババババってモンタージュされる演出あるじゃないですか。あれまず意味わかんなくないですか。あれどういう意味？
なんかその
何を意図してんのあれ？
ま 意味がある、一応あるふうに取ってるんだけど、それを一応意味あるというふうに捉えるんであれば、新たにもらったじゃないですか、真珠は、子供の頃、ハンカチを、外で、
なるほ
外
ど
で
ね。
雨で打たれたときに、もらったハンカチがなんか×みたいな、なんかデザインが入ってたんですよ。だからそれから、それ以降、彼女の中では、なんか×っていうのが、何かこう、自分の中のなんていうのかな、まあ、救いっつったら大げさなのかな、なんか印象的なこのモチーフになってたんでしょうね、彼女に
な
とっ
るほどね。
て。
なんかアーガイル模様みたいなのが、っていうことね。いや、わ
×。
かるか。わからんて。
いや、てか、なんか、そう、分かっても別に、なんか、
そうだよね。
全然面白くないんで。
面白くないですよね。だから
それ、
なんやねん
だ
と。
から何なんだかすごく
そう。あ
て。こういうのってさ、普通さ、あ、そうだったなって、ちょっと気持ちよくなったりするじゃないですか。何にも気持ちよくないんですよ。
ね。なんか、し、いや、新宿、いや、新宿の持ち物にそういうものがあるとかでもないしね、別に。わけわかんねえなって思ったのと、あとその真珠がその幼少期に何度も口ずさむ、童謡の赤とんぼの意味というか、まあ一応母にね、歌を昔褒められたっていう設定があるんだけど、まあきっと後に現代パートの謎解きに生きてくる設定なのかな、こんだけね、幼少期の真珠が歌ってるってことはって思いきや、まあ特に何もなかったっていう。あれも、あれは何？あれってなんか意味なしてましたっけ？後でなんか聞いてくる設定でしたっけ？あれっ
なん
て。
もないですね。
そうですよね。だからなんかその辺も変だなって思うし。あと
権利
そ
関係は関係ない歌を使いたかったのか
の。いや、わからん。だし、そもそも、なんかあの話でその真珠の歌がうまいっていう設定がいるのかどうかっていう。
れ
なんか、
は、母親が、新人が、実は新人じゃない。ってことを世間にバレないように、彼女の歯医者に行かせなかったじゃないですか。歯医者に行っちゃうと、歯の治療歴が残っちゃったり、その歯の成長具合で実年齢と違うよねとかバレちゃうから、かたくなに行かせなかったんですけど、歯を歯医者に行かせないっていうのが、最初は、母親の、単に自分を守るための、行為だと思ってたら、もう一個実はあったんじゃないかっていうことで、歯並び変えると歌声って変わるんですよ。だから、母親にとって真珠の歌声は、歌のうまさは、なんていうの、多分本当にそれは好きだったんだろうから、母親の動機として、もう一個、真珠の歯の治療させないことはもう一つあったんじゃないかみたいなことがあるんかもしれないですね。
いや、わかるんですけど、だから、だから何？
だから何は多いですよ、これ。だからそういう、まあ別にそうなんだっていうのが多いです。
そうなん
特に
だ。
何
だ
か
し、
そう感情が動かないのが多いんですよ。
だし、そう、何？歯の、あれ、何？成長の過程で歯が抜け落ちたりすることで、歯医者に行かせて、別人だってことがバ
バ
レ
レ
る
て
可
しま
能
う。
性があるから、歯医者に行かせないっていう理由があったとしても、いや別にそれをお前が行かせなきゃ済むだけの話で、別になんか、その理由を設定として描写する意味がないだろうってやっぱ思うし、なんかその辺も下手だし、本当に。
だから真珠が大人になっても歯医者に行かなかった理由っていうのは、多分だから母親のもう一つの思い、歌声が変わってほしくないって思いを、もしかしたら真珠は気づいてて、そっちの思いを大人になっても大事にしていかなかったのかもしれないです
そうなんだけど、だから
ね。
物語上何の意味があんのっていう話になっちゃうんですよね、これも。何の意味もない設定だなっていう思うし。
いや、だからあれじゃないですか、母親と真珠の愛じゃないですか。っていう、それぐらいしかないと思うけど。
あとその、真珠の弁護人の宮前が、その真珠の無実を信じているっていう、 この違和感がすごくあって。
あれは取り込まれたんじゃないですか。
うん、いや、そうなんですよね、多分。だから、その、新が結婚を言い寄るまで、真珠は何も喋らなかったって宮前自身が言っているんですよね。言ってるにもかかわらず、その宮前は真珠の無実をもうすでに信じて疑わずにいるっていう、すごい雑な設定なんですけど、多分原作だと、二人の関係値を多分もっと描けてると思うんですよね。原作12巻ある漫画なんで。なんだけど、もう完全に省略されてますよね。もう描写不足だなって思うし。まあ、ちょっとまだまだあるんですけど、どうします？
あと、その取り込まれたっていうのであれば、佐藤二朗は警告するわけですよね。死刑囚あんまり深く入ると取り込まれちゃうぞって、俺もちょっと取り込まれそうになったことあるし、みたいな話があって、で、今も話出た、弁護士取り込まれてたんじゃないのって話があって、その取り込まれたっていうんであると、一応可能性として考えられるのは、実は新も、取り込まれてたんじゃないかみたいな話が、考えようにやって考えられる。なんでかっていうと、最後の最後に、心中がニヤって笑うんですよね。最後の最後に。結婚して、結婚もして、心中は出れないから、その現場には行けないんだけど、新たがなんか結婚式場なの、神社みたいなのとか借りてさ、清掃してさ、そこで終わるじゃないですか。で、新宿がこう、最後なんか空を見上げて、終わるんだけど、最後に口元が映ってニヤって笑うから、やった計画通りだみたいな意味ももしかしたらあるのかもしれないっていうのはあるけど、ただなんていうか、僕が言ってる取り込まれたっていうのはそういうふうな、なんかワンカットだけでそういうのを匂わせみたいな、そういう話じゃなくて、僕が言いたかったのは、がっつり取り込まれて一旦欲しかったっていうか、その上でどうそこからこう逃げ出すかみたいなさ、戦うかみたいなのが見たかったから、全然それ仮にそれであなたとは実は取り込まれたんですよみたいなこと言われても、いや全然そんなの見たかったわけじゃないんだよっていうのは言いたいですよね。
で、あと、これ、ピエロに扮する意味もちょっとよく分かって
ない
なく
ない
て、
ね、ないね。
そうね、何？死にたがってた母を引き止めてしまった後悔っていうのが心中にはあるんですよね。死にたがってた母を引き止めてしまったことで、まあ、母親は生き地獄を味わったみたいなことで後悔してるんですけど、ところが真珠の前に現れた男性3人が、まあ、なぜか、これもなぜかなんですけど、みんな死にたがって
確
て、
かに確かに。
で、死にたがってた男性らを殺したんだっていう真実が語られるんですけど、まあ、だからといって、その遺体を隠すときに、猟奇的な殺人鬼にわざわざ扮して、死体を、バラバラにする意味がよくわからない。何のための設定なのかがわからないです。
多分ですね、これ意味は作品上の意味はないんですけど、モチーフが明確にあって、ジョン・ケイシーっていう有名なアメリカの昔の殺人鬼がいるんですけど、なんかピエロの格好をして、子供に近づいて、で、なんかそういう仕事もやりつつ、裏では殺人鬼だったみたいなやつがいて、で、刑務所入ってからピエロの絵ばっか描いてるみたいな、ピエロとイコールみたいになってる連続殺人鬼がいるんですけど、なんかそれがモチーフになってるのかなと思ってて、で、ジョン・ゲイシーは逮捕された後も、人を刑務所の中で殺しかけてたりしてて、面会に来たその学生かながいて、そのジョン・ゲイシーが刑務所入ってる時に、その学生とこう親しくなって、親しくなっていく中で、実際にこう、刑務所にその学生が来て、こう話すような間柄になってる時に、監視カメラの、死角を利用して、殺す寸前まで行ったみたいな事件もあったりして、そういうふうな、だからそういうジョン・ゲイシーっぽさが、だから今の話の中でも、この映画なんかちょっと、あると思うんだけど、そういう明確なモチーフがあっての、なんかそういうピエロなのかなと思って、でもそれって別に、ね、 まあまあ、やりたいことは分かったけど、別に作品上意味ないから、で、別にジョン・ゲイシーって別にそんな、みんな知ってるわけでもないし、だから、ちょっとなとは思いますね。
そうですね。なんか本当に、そのモチーフになったそのイメージというかビジュアルを作品の中で再現したいがためだけに出してるっていうことですよね。設定上何の意味も持たないし、何の意味も持たないどころか、やっぱりその、真珠が語った真実、要は、まあ本当にイカれた殺人鬼ってわけじゃなくて、まあ彼女なりに、まあ浅はかだけど、まあ理由があって殺したっていう設定と矛盾するじゃないですか、その。
そうね。
だからそこら辺もなんか変だなと思うし、あと、
あ、その狂ったものの象徴としてピエロを使ったってことじゃないですかね。
いや、わかるんだけど、その、
あ
だって
と、
ほ、
その一つ、まあ、ちょっと結びつけられる可能性があるとすると、真珠はネグレクトを受けてて、母親がいない時間っていうのは長かったじゃないですか。で、その中で、まあ、なんだろうな。母親の化粧品を勝手に使って、なんか唇をぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ塗りたくってたりみたいなありました、映画。その延長線上の、なんていうんですかね、ああいうまあ、変なメイクというか、そういうのにつながったのかなっても考えられますけど、まあ、別にそれによって説明もできるとは思えないんだけど、みたい
そうっ
な
す
ね。
ね。あとやっぱ雑だなって思うのが、その逮捕時には太ってたっていう設定じゃないですか、これ。なんだけど、その被害男性らを殺すシーン、まあ、実際にその、抵抗せずに眠っているとか、目をつぶって、横たわっている彼らに薬物を投与するっていう回想シーンが流れるじゃないですか。で、その時は、
痩
現
せ
代
てま
パー
した
トと
ね。
変わらずに痩せているんですよね。だからその描写、めちゃくちゃ雑じゃないっていう、なんか逮捕時に肉襦袢でも着込んでたのかっていうぐらいビジュアルが違うじゃないですか。だからその辺もなんか、なんでって思うんですけど。
なんか、あれで殺した後に、なんかちょっと時間があったみたいなことなんでしょうね。だからその時間の間は、真珠自身が実際に殴って殺した義理の父親との、なんか共同生活みたいな時間が多分ちょっとあって、その間に、なんか太ったんでしょうね、きっとね、過食でね。なんかまあその間に食べてたような絵は一枚ありましたけどね。だけど、なんでしょうね、あまりにもそのさ、そのグラデーションがないんですよね、最近。
そうですね。
そう、めっちゃ痩せて、歯以外は小綺麗な真珠か、完全な別人ピエロの真珠かみたいな、そうだから、入っていけないんですね、あんまりね、その辺の変化ね。
そうなんですよね。
あと、僕がもう一個ちょっと下手だなと思うところとしては、まあ、さっきも言ったんですけど、前半って結構これ、テレビ映画で、誰が見てもどうなってるか分かるような作りになってるんですよ。だここで、無理やりにでも血の指数を下げられるわけですよ。で、と思ったら、ちょっとごたごた裁判の動きがあるじゃないですか。あの辺って、その前半の知能指数、あえて下げた状態だと理解しにくいんですよ。そこからある程度上げていかなきゃいけないんですよ。その作業って結構ちょっと面倒っていうか、ちゃんと統一してほしいんですよ。この求められる知能指数みたいなの。そこもちょっとなんか 負担があったなみたいな。
いや、わかる。ね、なんか、そっか。20歳未満は、死刑にならない。でも18歳と20歳は何が違うんだろうとか考えたりとか、あとはそ
そっ
の
か、その
逮捕
裁判が
状が
さ、
どうとかさ。
逮捕状がこの期間は取れないとか、そもそもなんでそういう状況になったのかみたいなのも裁判のある程度分かってない、僕、裁判があんま詳しくないんで、その辺がある程度分かってないといけないから、それが別に普通の、なんかね、例えば裁判映画だとしたら、まあ、社会派映画だとしたら、そういうモードで入るから、別にいいんだけど、前半があまりにも、低レベルな作りだ。低レベルってのは、難易度的にね、そう。あれだったから、急になんか違う感じになったなと思ってね。
ね、なんか家族は 何、容疑者をかくまっても家族だから、なん
そう
か
そう
罪
そう。
には問われないとか、なんかいろいろあるけ
どんどんどんどんいろんな情報
ど
がね、入ってていくから、おいおい、なるほど、そうなのかみたいな。でね、それもさ、この映画自体が面白かったらさ、よしよし、じゃあ、これはこうだ、で、こうで、みたいなさ、整理していくんだけどさ、そこまででもよくないんだよね、もうすでにその時
もう集中なんてとっくに切れてますからね、その頃には。もうどうでもよくなって見てんだから、
そう
そんな
そう。
急に難しいこと言わないでくれよって思いますよ。
その辺も下手だなっていうね。
で、あとやっぱ僕が一番気になったところというか、もうバカバカしいこの映画と思った
はい。はい。
シーンが一個あって、面会でね、真珠が、私は死刑になりますと新たに言うんですよね。で、死刑になったら、その母親の田舎の森に焼かずに埋めてほしいって言うんですよ。
は
で、墓石には真珠のネックレスのマークを彫ってほしいみたいなことを新たに頼むんで
い。
す。
はいはいはい。
で、それを言ったシーンから場面が変わって、新たが森の中をさまよい歩いてるんですよ。急に。で、なんか、あいつは俺に何かを探せと言ってるのかみたいなことを言いながら森の中をさまよって、で、ついにその真珠のマークが掘られた、森の中ですよ。森の中で真珠のマークが掘られた切り株を新たが見つけて、これだとか言って、で、なんかその中、そこら辺の土を掘って、死んだ赤ちゃんの遺体を見つけるっていうくだりがあるんですけど、もうなんかご都合主義を通り越して、もう本当超能力が働いてるとしか思えない描写になっちゃってるんですね。もう本当に、なんだろう。まあ何、探偵小説で言うとこう、なんかノックスの十戒じゃないけどさ、もうその事件の解決に超能力使っちゃいけませんよみたいな、そんな誰が考えたってわかるようなことをさ、もう、ここで犯してて、なんかもう、もう、なんかもう、ちゃんと楽しませる気あんのかなって、やっぱここで思っちゃって、多分中盤に入る前ぐらいだったと思うんですけど、中盤ちょっと後ぐらいから、もうなんかこの辺からもうダメでしたね。1時間10分ぐらいから。
その辺のところの記憶が曖昧なんだけど、あんまりあれか、細かい地図とか渡されてなかったんで、
いや、
確か
だ
ね。
から、お母さんの田舎にお墓を建てたい。で、森の中、なんか森の中ってことも言ってなかったんじゃないかな。森っていう単語が出てきた記憶もないですけど、まあ、とにかく母親の田舎の森に焼かずに埋めてほしいってことを言われて、新たがその次の描写で森の中を歩いてるんですけど、意味わかんないでしょ、これ。
まあ結構そういうところありそうだね。それも含めて下手ってことなのかな、じゃ
下手というか、なんかもう適当に作ってんだよ。
なんかこれ感想語る前にブログ読んだんだけど、なんかこう夏目新の感想を書いてる人の。真面目にやれって感想を書いてた人がいたら 堤監督真面目にやれよみた
いや、そうだと思う、本当に。で、もう最後、これだけ、ちょっと気になる点なんですけど、新たが児童職員になったきっかけの一つとしてね、まあ昔、ネグレクトに遭ってる少女を見かけて、
真珠ね。真珠じゃない
そう。
からあれ。真珠だよね。
いや、真珠なんですけど、だからそういうかわいそうな子を救いたいと思って、児童相談所職員になりましたっていうエピソードが出てくるじゃないですか。で、映画が終わってエピローグで、その九段の少女というのが、まあ、真珠だったということが分かって、で、その時に新たから手渡されたハンカチ、まだ真珠が幼い少女だった頃に、新たから手渡されたハンカチを今でも大切に持ち続けているということがエピローグで明かされるんですけど、いや、これもね、だから考えられるのは2つで、1つは、まあ、本当にたまたま、十数年の時を超えて2人が再会を果たして結婚したか、まあ、もう一つはもう本当に全てその真珠の手のひらの上で、その新たと結婚するためにその全て真珠が仕向けた何かだったのどっちかだと思うんですけど、 まあ、どっちにしてもめちゃくちゃ無理があるし、でもこれ多分原作にないと思うんですよ。さすがに。こんな無理な設定。だからまあ本当に、そのブログの人じゃないけど、真面目に作った方がいいと思いますよ、本当に。
あとなんかその心中が匂い嗅覚すごすぎ問題っていう、なんかハンカチの匂いを記憶して、それとこの新たな匂いが一緒だったみたいなのが分かるみたいな描き方してたけど、もうそれはさすがに人間じゃないよねみたいな 何年前の匂いやねんそれってい
や、だから、その12巻ある原作をやっぱ2時間の映画にするっていうのは無理だし、なんかそういうなんか離れ業をしようとすると、多分その細かい要素だったり描写が抜け落ちて、まあこういうものになるんだろうなっていうことなんですけど、まあでもあれなんですよね。まあここまで散々言いましたけど、なんか変な家を見た時ほどの怒りは僕にはなくて、っていうのはやっぱこれを映画館では見てないっていうのが 個人的に大きくて、まあ400円ぐらいお金を払ってみましたけど、まああくまでも家で、
実被害
まあ、
が薄かった
そう
ら
そう
ね。
そう。自分のペースで見たんで、まあ、そんなに怒りの熱量は高くないですけど、まあ、もうちょっと真面目に作った方がいいと思います、本当に。
でもなんか枠としては同じだよね、これね。
いや、
やっぱ
まあ、
言う
そう
と。
ですね。
なんか堤監督ってあれじゃないですか、ドラマは評価されてるじゃないですか。トリックとかさ、継続とかさ、
ああ、スペックとか、
スペッ
その
ク。
辺か。
そうそうそう。でもなんか映画は結構散々っていうか。
じゃ今まで何撮ってんですかね、堤幸彦って。
なんかあれ、なんだっけ、森で、
森。
ある森のなんとかみたいな。あったりです。あれ違ったっけな。なんかね、ブログっていうか、堤監督のインタビュー記事なんか前読んでね、業界的なポジションを確保してる人なんだけど、映画が全然評価されないっていうことに対して結構へこんでるみたいなね、書いてて。そうそう。あ、なんかこの堤監督そんな気にしてたんだと思ってね。なんかそういうの気にしなさそうな人じゃないですか、もう。
ねえ、わかんない。堤幸彦に対
わか
す
んない。
る、イメージがない、僕。
なんか僕のイメージだと、なんていうのかな。もう別にポジション確保して、で、なんていうのかな。まあ、ネームバリューでそれなりに人は入るから。で、だからまあ別に職業監督というかね、まあ別に淡々とやってる人なのかなと思ってたら、意外と そういうフィルマークス的なものに対する評価を気にしてへこんだりするんだと思ってね。そんな風になんか感情が動いてるんだったら、なおさらなんかもうちょっとこう、本気でこれなのかな わかんないけど、なんか、ちょっと頑張ってほしいなと思ったんだけど と思ってね。
いやーね。ああ、そっか。あれだ。20世紀少年とか撮って
ああ、
たね。
ひどかったね。
いや、でも、まあ結構ひどい方じゃないですか、この映画って。まあでも、今年3作品、もうすでに用意されてる、用意というか、上映予定なんですよね。堤幸彦って監督として。
まあみんなとは言わないけど、多くの人は知ってるしね。だから安定的に一応人は入るんだろうね。
すごいね。すごいですよね。それってでも。
まあだからそういうネームバリューのある人のところに一応こう、なんていうの、人気のある原作が入るんじゃないですか、お話が。だからその人気のある原作だったらね、まあ、変な家なんか特にそうだけど、人は入るわけじゃないですか、その作品のクオリティ関係なくね。だからさ、ね、僕ら変な家むちゃくちゃに言いましたけど、前。あれはでも、邦画のホラー史上一番売り上げ上げたってことで、あれ作った、どこだったか忘れたけどね、その会社的には大万歳なわけじゃないですか。
まあ、そっ
ね、
か。
で、あの監督も、なんだろう、だから映画好きの人たちからしたら、いや、もうこの監督やべえやんけ、みたいになるんだけど、業界的には、いやいや、そ すごいじゃないですかみたいになるわけで、きっと。そういうことが堤監督にも今までは少なくても言えたのかなみたいなね。
まあでも本当に多分そうなんでしょうね。多分その、なんていうの、こういうふうにさ、その、口うるさく言ってる僕らなんて本当に蹴散らされるぐらいの、別にそんなに映画が好きじゃないけど、作品が有名だからとか、監督が有名だからとか、俳優が有名だからで、見に来るお客さんの方がもう圧倒的に多いってことなんだと思うんですよ。
で、それに加えて感想をちらほら見てると、ラストの恋愛オチが決してその受け入れられないって人が多数派でもない感じなんですよね、なんか。ラスト恋愛オチ良かったみたいな人結構いるから、なんならこの作品自体のクオリティの評価自体も別にちゃんと否定されてはいないところが、なんか僕からしたらもうちょっとついていけねえなみたいな回というかね。
いやもう、だからラストの是非はもう個人的にどうでもいいというか、
そう
だってもうそこに至る前にもう
です。至る前に。
こっちの
まあ
心は離れてるから、
ですね。
そう、ラストの賛否はまあどうでもいいんだけど、でも少なくともフィルマークスで3.6つけられるような映画ではねえよって思いますけどね。3.6て。
3でいいんでしょ。
まあいいですけど。
2
ってい
で
う感じで、ひどかったな。って感じです。
はい。じゃあまあそんなとこで。
はい。
はい。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。失礼します。